大好きが天才を生む第652回をお届けいたします。今回のテーマは数学は言語であるです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。前回ですね、国語の重要性っていうことをお話ししました。で、当然ながら数学って大事なんですよ。で、なんで数学が大事かって話は、こういうふうにお話しすることが多いです。それはですね、数学が発達、今の現代の数学が発達してっていうのはいつからかっていうのは、かなり幅があると思うんですが、少なくともニュートンが微分積分を作ってから、あるいはニュートンやライプニッツが出てから、オイラーとかが出てきて、で、結局何が起こったかっていうと、ニュートンがそもそも微分積分学を作ったっていうのは、要は力学現象を、表現したかったっていうことですよ。つまり加速度をどうやって表現するかっていう、つまり運動方程式をどうやって書くかっていうことですよね。で、その微分方程式を書いて、そして解くっていうことですね。で、それによって、運動を記述すると、運動がどうなるか、実は予言できるっていうことですね。記述するとか、つまり逆に言えば予言できるっていうことですね。そういうふうにして、力学が発達し、解析力学が出てきて、そして、あと電磁現象の、が、マクセルの方程式で表現できるということになりましたね。で、かつ、じゃあ、さらに、量子力学が、発達して、シュレーディンガー方程式が出てきたというのが、大きな流れです。で、そう、当然だからですね、それがすべて、数学で記述されてるわけですね。数学で記述されているわけですよ。シュレーディンガー方程式も微分方程式だし、当然、マクセル方程式も微分方程式です。いろんな形式はありますかね。それに考える、書いてありますね。ベクトル解析で書いてありますね。で、ベクトル解析という数学のを使って書いてあります。で、ですのでね、そういう意味では、数学っていうものがなければ、つまり逆に言えばですよ、運動方程式もないし、何も解析力学もないし、ハミルトニアもないし、何にもないんですよ。シュレーディンガー方程式もなければ、マクセル方程式もないし、それこそアインシュタイン方程式もなければ、ディラック方程式もないし、すべてこの世の中の、例えば今、具体的に言えば工学のエンジニアリングの基本となっているような、そういう方程式はすべて書けないわけですよ。というか、つまりその、何も扱えない、何も予測できないし、何も作りようがないんですよ。そもそもそういう、方程式がなければ。ということはどういうことかっていうと、我々の文明の大きな知恵の大半、知恵というか知識というか、この何百年間、例えば300年から300年の間に作ってきた人類のこの文明というものは、数学という言語がなければ記述することができないんですよ。それをまず受け入れることですよね。つまり数学ができないということは、数学がわからないということは、この文明について何一つ理解できないということに等しいんですよ。これは、由々しき問題ですよね。哲学でもその量子力学とか相対性理論がどれだけ大きな影響を与えたかって、多分、人文系の学問に極めて大きな影響を与えたんだと思うんですが、実際その量子力学で哲学なんて分野もあるらしいので、実際その、私には全くわかりませんが、そもそも哲学は何を対象するのかよく理解していないのでわからないですが、少なくともその人文系の学問に至っても大きな影響を与えたと思うんですね。ですので、この数学っていうものが知らないということは、文明の大半について、つまりですね、無学問盲だってことですよ。言ってみれば。我々日本語を読み書きできるんですよ。話して聞いたりできるじゃないですか。だから、それがもしね、日本の社会に住んでいて、日本の現代社会に住んでいて、日本語が書けません、読めませんってなったら、どんなに不自由でしょうかね。それ実際そういうことです、なわけですよ。つまり、これは数学を知らないってことは、現代文明の中に行って、その中で何一つわからないってことになるわけですよ。だから、数学なんか何にも知らなくても生きていけるとか、それ生きていけるかもしれませんが、全く違った人生であろうということですよ。それはね。だから、ここの語彙力がね、多分100語ぐらいしか知らなくても、100語とか50語でも、言語しか知らなくても、日本語のね、語彙力がなくても、あるいは適当な文法でも、もしかしたら生きていくことは可能かもしれないけど、それを人が生きるというのかってことですよ。それをね、ただ生存するってことと生きるってことは違うでしょ。そうすると、この中をその生きていくっていうことのためには、やはりこの基本的なベースとなる言語を知らなくちゃいけないってことなんですよ。で、確かにですね、そういうレベルから見ると、高校の数学っていうのは、レベルが低いんですよ。高校の3年生までに今習得しなきゃいけないっていうのは、やはりレベルが低いんですよ。なんせ、複素関数論でやってませんからね。思想もやっていないでしょう。だから、当然レベルが低いんですよ。当然足りないんです。速度もやっていないしね。 まずまして関数解析もやらないでしょ。だからすごくレベル低いんですよ。低いんだけれども、そうは言っても高校の数学を全然知らなければどうにもならないですよね。だからまずそこをやるっていうことですね。まあ少なくともですね、高校の数学知っていれば力学は力学のある部分まで、要は解析力学まではなんとかなるんですよ。解析力学まではなんとかなるわけですよね。まあでもマクセル方程式などもダメですよね。で、量子力学になるともう、複素関数論ですね。だからダメですね。まあ、とりあえずは、知らないよりは知ってる方がいいですよ。洞察は低いけれども。だから逆にですね、まあ、少し余談になりますが、今の学校教育の最大の問題っていうのは、レベルの低さなんですよね。ここをみんなが認識しないから、ごちゃごちゃごちゃごちゃくだらないことをやってるんですよ。意味のないことをね。意味のないことをやってみんなが負担を感じるんですよ。先生も、生徒も、それから納税者もね。だから、絶対にここのところを分からないといけないですね。とにかくもレベル低いので、とにかく高校までのもっと習得するレベルを上げなくちゃいけないですね。そっからですよね、話はね。だから逆にもそこに選択と集中というのは必要で、例えばその祝日が多いとかです、多すぎるとかね。例えば今はね、大都会、例えば都市部であったら、稲刈り手伝う生徒なんかいないわけですよ、例えば。ね。あれば真夏だってね、で冷房効いてるわけでしょ、学校で。そしたら別に休む必要なんかないわけですよ。だからもう夏休みも全部しないせずね、それこその、1月1日からね、12月31日まで授業があったっておかしくないんですよ。だって稲刈りとかさ、その田植えとか手伝わないでしょ今。いや別にそうしたらそうしたら言っていいんだけど、でも実際問題どうなんですか、どうですか。だからそういう意味では昔はね、例えばその、稲刈り手伝わなきゃいけないと、それは立派なことだったと思うんだけども、それも生きるためにね、当然だったと。それがあれのその、いろんな学校行事に反映されるのは当然なことですよ。だけど逆にそれないんだから、じゃあもっとそれはないという状況を反映しなくちゃいけませんよね。ですのでここのところをやはり真剣に考えて、まあ、選択集中といつもする話になるんですが、やはりもしですね、高校の数学すらも知らなかったらどうなるのかっていうことなんですよ。これはですね、深刻に考えるべきですよね。この現代というのも、もうだからその、いつも何度も繰り返しになりますが、アナロジーで、この日本の現代社会に住みながら、日本語の語彙力が100号だったらとか、50号だったらとかっていうことですよ。どうするんですかね。あるいは助詞とか助動詞が一切使えないとかね。活用がもし全然できないとかね。いうことになったら、助動詞を正確に活用させることができないとかね。ことになったら、そういう語学力でしかなかったらどういうことになるかってことです。まあ、生きていくことはできるかもしれない。生存はできるかもしれないけど、生きることができるかどうかってことですよ。実はそれを同様のことが数学と知る知らないっていうのは大きく分かれるわけですよ。だから物の考え方とか大きく人生とかね。こういうことを考えるのに大きく影響していくことだと思うんです。だから数学教育は大事なんですね。国語の大事さを前回申し上げましたが、国語がね、例えば土壌だとしたら、それの幹っていうのが、大きなその中心となる幹っていうのが数学ですよ。だからもうちょっと当然ながら国語教育がベースにあるけれども、でもその上で数学っていうさらに抽象的な、つまり国語では表現できないなら、国語では演算ができないので、演算ができないんだと思うんですね。だから、その、数学っていうのは、国語と何が違うか、普通の自然言語と何が違うかって言えば、演算ができるってことですよ。だから、つまり数学って演算ができるでしょ？だから演繹もしやすいですよね。で、ものすごく効率的ですよね。抽象的なことに対して。例えばもし、方程式をですね、例えば古代のパピルスの時代みたいに言っていたら、どれほど時間かかるかっていうことですよ。例えば運動方程式一つをですね、もし言語だけで表現しようとしたら、どれだけの手間がかかるかっていうことですよ。果たしてそれを解くっていうことをまだ言語でできるでしょうかね。ものすごく大変なことだと思いますよ。まして特殊関数を使うとかですね、どんな風にして書くんでしょうね、もし普通の言語でやろうとしたら。あるいはその、ヒルベルト空間をですね、もし普通の言語で書くとしたら、それはどんな風になってるんでしょうかね。ということなんですよ。だから、やはりそれはもうもちろん言語としてベースとして大事だけれども、それはそういう意味では土壌ですよ。土壌の上で、それを、その上で、しっかりした土壌の上に、土地の上に、しっかりした幹を育てていくっていうこと、それが数学なんですね。そういう認識が、ものすごく大事だと思います。さっき余談のように言いましたけれども、数学のレベルの低さっていうのは、やはり憂慮すべき問題だと思います。要は余計なことやりすぎてるんですよ、高校までに。それはね、その、ほぼ個人の趣味であるとか、それから家庭のそのいろんな、なんていうの、物事の 重要さ重要でないってのありますでしょ。それによることが多くて、もっと現代社会ってことを考えたときに何が重要か、あるいは学校教育として公教育として何を基準にしなきゃいけないかってところから、そういう意味では何でも重要なので、そんなことはやっぱり言ってやっていたら結局は教育が崩壊するんですよ。で、学校でしかできないことってことですね。ぜひそれを何かもっと原点に変えて考えていただきたいな。それはもう、学校へ通わせる親御さんもそうですし、納税者っていう方々もそうですし、からその学校の先生たちも、やはりそれを考えてほしいなって思うんですね。なんで高校でですよ、逆に解析力学を教えないのかっていうことですよ。なんで複素関数をきちんと教えないのかっていうことですよ、高校の段階で。それがもし教えられたら、それこそいつも言う通りですね、日本のノーベル賞を取る人、別にノーベル賞ばかりではないですが、ノーベル賞を一つの基準にするなら、みんなわかりやすいからね。例えばそれも10倍以上に増えますよ。そのくらいやはり教育っていうのは大事だと思います。やはりまた日本はそういうふうにして生きるべきだと、国としてね、生きるべきだと、私は確信しております。どうもありがとうございました。失礼いたします。
第652回の今回は、数学は言語であるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。